はい、お疲れ様です。今日は東京は随分涼しいですね。涼しさ通り越して、寒いんですけども、なんか秋がなくて、夏が終わったらすぐに冬かみたいなね、変な天気ですけどね。まだ終わってないですね。南部杯もありますね。南部杯盛岡で、土曜日のサウジアラビアロイヤルカップ、岩部純次ってもう相当なベテランですよね。十何年以上騎手続けてますけれども、ほぼ馬券になることはない。デビューしてからG1 レースにも騎乗したこと一回もないんですよ。ただその、今年唯一の一勝が例のサウジアラビアロイヤルカップに出てきた馬で、南田道夫厩舎の馬なんですね。岩部純次の部は南部の部じゃないですか。部屋の部の字ですか。だね、敵と屋根で南部のコンビだったんですね。岩部純次がまあ重賞自体珍しいなと思って遡って調べてみたら、2017年以来6年ぶりの重賞騎乗ということで、あ、これは南部杯に何か影響を及ぼすんじゃねえのみたいなですね、そんな気がしてるわけですけれども、そこからなんかまたひとひねりして、考えるべきなのかなというふうに思いますけどね。ね、本当にね、いろいろヒントが転がってるもんなんですけどね。で、京都大賞典とグリーンチャンネルカップ月曜日の東西メインはともには黄色い帽子が一着でしたね。昨日ね、第1回からずっと見続けているドラマがありまして、これね、昨日その最終回だったんですよ。で、まあ、とても面白いドラマだったんですね。まあ、奇想天外で全然、もう、なんていうんですかね、サプライズの連続で、いいドラマだったなっていうふうに。で、最終回どうなるかっていうんで、見てたら、まあ、全部その伏線の回収だったんですね。あ、なるほど、こういうふうになってたのね、みたいなね。まあ、足早にその伏線回収して、最後、ハッピーエンドで終了というね。まあ、最後は、そういう展開になるんだろうなとは分かってましたけどもね。でね、そのドラマ見てるうちに、あれやべ、明日ちょっと誤枠一着するんじゃないかなっていうふうにね、思ったんですよ。そのドラマ内でセリフ、あるセリフを聞いてですね、ラッキーカラーは黄色って言ったんですね。うわっと思って。でね、もうひどいんですよ。もうね、これでね、競馬にね、競馬と繋がってなかったら嘘だろっていうぐらいにね、だってね、その主人公のね、お姉ちゃんがね、色とりどりのカツラをカバンの中に用意してきて、で、その病院の前の庭で、その入院患者の女の子に見せるために、次から次へとですね、カツラをこう、かぶっては取って、かぶっては取ってって、いろんな色のカツラかぶっていくんですよ。これみんなね、競馬のね、帽子と同じ色。やんなっちゃった。なんでそんなシーン必要なんですか。本当にね。まあ、その、心を閉ざした主人公の妹がね、カツラ被ってっからなんですけど、オレンジウィッグ。大々色の、カツラ被ってんですけど。でね、この前、浅間のいたズラっていう馬出てきましたでしょ。ズラね。この、まあ、本人じゃなかったんですけど、同枠2着で、1着はオレンジの帽子だったんですよ。その、週末、ドラマのタイトルが、オレンジウィッグの打天使っていうね。黄色いカツラ、黄色いズラの女出てくるよって分かってたんですよ。だから、もうね、レース前が、もう枠順なんか発表になる前から、はい、代々7枠と、浅間のいたズラが入った枠買いましょうってね、私、週報に書いてたらね、まあ、本人じゃなかったですけど、同枠で、まあ、大した配当にはなりませんでしたけどもね。そういう、 これはあの私の修法をお読みになられてあのドラマを見てればもう皆さんみんな、まあ、多分鼻から牛乳で見てたと思いますけどもね、最終回は、まあ、とんでもないことになりましたね。それで最終回に主人公のお姉ちゃんが吐いたセリフ、これはもう脱粉ものでしたね。あの月曜日に修法でも、ていうかまあこれ、まあ、全部兄貴殿のメールコピペしただけです。はい、で兄貴殿がこうだよっていうね、あ、そうなんですかって読んで、で、ドラマの最終回、もう最後の最後のあの姉ちゃんが発したセリフで、ズコーンとずっこけるというね、最高でしたね、本当にね。近年稀に見る、まあ、良作というか、とてもね、素晴らしかったですね。はい。今、兄貴殿のそのメールを読みながら見てたのもすげえんですけど、ただ、あの、そうじゃなくてもね、ただ、純粋にドラマ自体も面白かったっていうね。で、主人公のあの、お姉ちゃんが、なんて言いましたっけね。なんとかマリエって言うんですけどね。で、ネット見ますとね、この演技が下手だというね、そういうなんかちゃちゃ入れてる人いっぱいいたんですけど、あのそう主人公の性質上ですね、そういう演技にならざるを得ないんじゃないっていう、10年間引きこもってて、でようやくその心を開いて世間に出てきたっていうね、そういう役、そういう人の役をやってるわけですよ。だからちょっとまあ、ね、引っ込み思案な感じでセリフも棒読みっていうね、本来そういう下手な女優さんではないんですね。去年かね、一昨年に NHK 年末とかに放送してたあの、ジョジョの奇妙な冒険の原作者のあの、荒木さん。荒木さんの漫画、ドラマ化しましたね。なんて言いましたっけ。岸辺露伴は動かないとか言うね。高橋一生って、かっこいい俳優さんいるじゃないですか。その人が主人公で、そのね、女編集者役が彼女だったんですよ。そのドラマではもう全然違うキャラクター。もう底抜けに明るい能天気なお姉ちゃん役で演技むちゃくちゃうまいんですね。だから、あの、それ見て、今回のドラマ見て、その、彼女が完璧に演じた役どころ、お姉ちゃんね、黒目すいって言うんですけどね。反対から読めば目黒ですからね。だから、もう完全ね、主人公からしてね、もうね、もう、競馬のタイトルひっくり返しただけだろっていうね。そういう話なんですけど、だから彼女マリエちゃんの演技は、マリエちゃんは決して下手な女優ではないっていうのがね、分かると思います。あの岸辺露伴は動かないを見ればね、で なんでこんなにドラマの話ばっかりしてるかっていうとですね、あのドラマはね、もう本当この秋まで、秋最後まで続くんだろうなっていう、そう、まあ、ドラマは昨日終わったんですよ。だけどその後なんかね、いろいろ馬券的な伏線が、これから回収されていくんだよ。その、手始めに一発目、今日あのドラマ放送し、昨日、夜10時に放送最終回終わって、明くる日のメインレースはどっちも黄色い帽子が一着だったっていうね、もう手始めこれなんですよ。なら忘れちゃいけないなっていうふうに思いますね。恐ろしいですね。ラッキーカラーは黄色ってね、セリフね。今日名前にあのレモンポップって言うんですよね。ね、レモンってほらあの黄色いじゃないですか。これが一番人気になってる時点でね、ちょっと萎えてきましたけどもね。はい、まあいろいろありましたね。今日そんで、グリーンチャンネルカップの方はね、私、全然わかんないんですよ。その第4レースがね、終わるまで、これちょっと、予想出すのを控えたいなっていう、本音だったんですね。まあそのこと書いて、要するに第4レースの障害にイバルっていう馬が、5枠の5ゼッケンに入ってますんで、まあこれの、まあ、結果以下で、再度ね、グリーンチャンネルカップので購入する馬券を考えたいという、そういう注釈を入れさせていただきましたが、なぜそのイバルという馬が気になったかというと、このイバルの春っていうのは、あの、あれですね、表面張力のその長の字ですね、あの、張本勲選手の張の字ですよ。で、今日ね、27式暦が張りの日なんで、 まあ恋見に一致した場面であったということ、それとこのイバルという馬のお母さんがアガサというね、馬だったということなんですね。アガサなんさ、昨日その最終回を迎えたドラマ、オレンジウィッグの女の子、これは名前がアガサって言うんですよ。アガサ、ね、で、あの黄色がラッキーカラーだっつって、まあ、ドラマ前ですけれども、イバルが黄色い帽子入ってるのはだね、まあこれ鉄板の一着だろうなというふうに思ってましたけどもね。単勝ね、これ、まあ、銭さえあれば3000万くらい買ってもいいんじゃないかなと思ってましたよ。ってラッパ吹いて一着だったですね、平沢健二ね。昨日は圧倒的人気で2着で、土曜日は除外になってましたからね。まあ、3日目の障害レースをあんた一番人気乗っても、これは一着しなかったらね、嘘でしょと思ったらちゃんと一着してくれましたけれども、アガサの子供がね、今日ね、ちゃんとあの、ドラマの最終回、やっと心を開いたオレンジウィッグ、アガサちゃんがね、ピザも食ってですよ。でも、はい、イバル一着。で、語学の五ゼッケンだったんですね。はい。なので、黄色い帽子と五ゼッケン。それから、決まり目。あれ3号でしたもんね。ああ、なんだ、やっぱ3枠と5枠組んだな、なんてね、思いましたよ。ただね、2着がね、3枠でもまあ、2、3着3枠両馬だったんですけど、あっちの方だったじゃないですか、人気のない方の12番人気の方。これがね、わかるかわからないかですよね。ね、6レースにね、エンプレスボムっていうね、馬、走ったんですね。東京、メイクデビューなんですけど。これ、私の買ってる新聞、一社ね、馬三郎っていう新聞では、馬柱に前走のね、情報が、これ書いてなかったんですね。これね、前走除外になってるはずですよ、確か。新馬戦。ね、菅原明が乗る予定で、除外と。で、今回は、戸崎啓太が騎乗っていうね。なんだね、これ乗り換わりの情報も、乗り換わりマークもついてないしね、ひでえ誤植だなと思いましたけどもね。ああ、これでも誤植じゃねえだろうなと思ったんですよ。ただね、なんか言ってんだろうなっていうのは分かったですね。でね、同枠ね、ファイヤーサインなんていうね、サイン場面はもう入れちゃったりなんかしてね。ただ、そのね、エンプレスボム前走除外馬が入ったのが、やっぱ3枠5ゼッケンだったんですね。こんなもん教えてもらっても全然あれじゃないですか。ね、ありがたくもなんともないですよ。メインレースの3枠5ゼッケン見たらね、単勝 1.7 倍まで売れちゃってんですから、前走除外馬がね、わざわざこんな一番人気教えるためにね、こうして出てくるか、ましてや、馬三郎もこんな誤植するかと思ってね、ちょっと考え、まあ、エンプレスボム本人一着だったんですけども、なんだべなと思ったらね、これ、頭数ちょっと違って、15頭立てだったんで、3枠でもですね、外側だったんですよ。エンブレスボム。3枠の外側。で、今日グリーンチャンネルカップも、3枠の外側の人気薄が2着に入ったっていうんで、ああ、それ言ってたんだなーっていうね。本当にね、油断も隙もありゃしないんですけども、まあそういうわけで、新馬戦でね、取り消したり除外になったっていうのはね、本当にね、これは、無意味ではないんですよね。あとポットボレットっていう、まあ一つ前のね、6社ステークスに出てきて、この馬は3枠の内側の方にいましたけれども、このポットボレットって何ですか？菊花賞1着馬ですね。去年の菊花賞、この前1着だったですよね。ただ、何をボケてんだ。去年の菊花賞1着はあれだ、アスクビクターモアだろう、なんてね。それは言わないお約束でお願いしますよ。私、競馬は枠が走ると思ってますから。ポットボレット、確かに、昨年菊花賞では大惨敗に終わりましたが、同枠の隣の馬が1着だったわけで、 ですから枠単位ではこの馬菊花賞一着馬なんですよ。でね、JLA カレンダーのね、10月は、菊花賞の、その7枠の短期、この写真です。最近こう短期多いですけどね。だから、その皐月賞の、あの、一着同枠馬が、ひょっこり出てきてたんだよっていうのを、6社ステークスですね。これはなんか忘れないでおいた方がいいのかなっていうふうに、思いましたね。なんかあるはずですよ。いや、ほんとね。こうしてパズルなんですけどね。カツラをね、次から次へとあれ取り替えていくシーンっていります？何のためにやったんですか、あれ。ね？そういうとこね、想像力のない人をね、競馬やってもだからダメなんですよ。ほんと。ね？ね、思わなきゃダメなんだけどな。でね、あの、そんなもんがね、競馬のヒントになるわけないだろっていうね。みんなそんな話すると、あいつ気違いだなっていうふうに思いますでしょ？もうそう思わされる時点であなたはもう洗脳済みなんですよっていうことをね、まあ言ってもわかんないから、まあ言う必要もないんでしょうけれどもね。そんなふうに思いますけどね。はい。スマイルアップなんつうね、会社名になったんですか？あのね、ジャニーズ事務所もね。ジャニーズ事務所、あれ、だからあの、何ですか、あの、社長が、ホモの社長がくたばったらですね、こうやってもうどんどん、もう瓦解していきますわね。もう歴史的にもそういうもんじゃないですか。例えばね、聖徳太子もそうですよ。生前はもう絶大な権力を握っていたわけですけども、もう一代年寄りで、聖徳太子は、あの、後継者残してませんから、だから聖徳太子死んだ途端に、もう一族老頭みんなぶっ殺されてね、処刑。もう血のみ後まで、もう槍で疲れて殺されたんですよ。だからもうローマ皇帝だってそうじゃないですか。皇帝死んだらね、取り巻きのね、その派閥、何々派閥の人間はみんな殺されるか、どっか飛ばされるか、左遷。車窓っていう映画ね、昔あったんですけどね。これがね、あの、緒方健という、もう亡くなっちゃいましたけども、いい俳優さんいましたよね。それが、あの、要するに、あの、読売新聞の内紛の話でしたね。要するに社長が死んじゃうと、もう取り巻き全部、その、ね、飛ばされますよっていう、そういう話なんですけど。なんとね、その車窓という映画に賞を出したのが、放置新聞だったっていうね。あんた、ちゃんと内容分かって賞出してんなっていうね、面白い あのエピソードありましたけれども、私の父親の高本君夫という人が、放置新聞の当時ね、昔、もう30年も前の話ですけども、深見和夫さんというね、放置新聞の社長に随分可愛がってもらいましてね、週のうち3回ぐらい麻雀に呼ばれて、飯田橋のホテルエドモントっていうところでね、麻雀、ずっと本当に週3回打ってたんですよ。では、もういろんなね、やっぱね、ホチムの社長ともなるとね、絶大な権力がありますから、ね、いろいろな恩恵に預かれたわけですね。私もね、だからね、もうその時ばかりはね、巨人ファンであることを偽装しましたよ。深見社長の前でね、私ヤクルトファンで巨人なんか大嫌いですなんて言ったらね、これ言えないじゃないですか。ね、だから中井正広の気持ちもわかるんです。あいつ本当は阪神ファンなんですよ。元スマップのね、中井正広、あいつ阪神ファンでも巨人ファンに偽装したじゃないですか。だからね、あいつの気持ちもようわかるんですけども。ただ、深見和夫さんはね、良かったのは、その、原が大輝監督にその就任した直後だったんですけども、どうだねって私に聞いてきたんですよ。私も結構麻雀大打ちで行ったんで、それね、どうすかねなんていう話してたら、僕はね、原君っていうのは監督は務まんないと思うんだけどな、なんてね、そんな本音を漏らされたんで、あ、やっぱりね、やっぱり見るとこ見てる方だなって。社長にまで上り詰める人はね、ちゃんと現実見てるんだなっていうふうに思いましたね。結局だから原さんという人は、金で、全部、優勝は全部金で買ったもんなんですよ。今回ね、 さらにあの上を行くパワハラ男の阿部慎之助どうなりますかね。いや金さえもらえればね、ヤクルトからいくらでも選手あの売ってあげるんですけどね。そんなわけで南部杯、黄色の代名詞ですもんね。もうレモンつったらね、これ来られたら面白くないですけども、しょうがないかもしれませんね。そんなわけでした。どうも3日間経過ご苦労さまでした。